夢かなライブラリー
特別編。
お、特別編。
はい、特別編というわけで、
さて
今回はなんと熟女ラガ
もうリクエストにすぐ答えます。
ちょびっくりしたよね、ケビさんのお便り、まさしく来ました、
う
ん、早くも熟女落語、掛け合い落語が面白いよねっていう話をして、掛け合いでちょっと落語やってみようかみたいな話になった時にね、うん、ちょっと盛り上がった話がありまして、うん、今日一本ちょっと短めのお話を二人でやろうと思ってきたんですが、はい、このお話はですね、うん、
はい、
あの落語聞いたことがない方も多分結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、このお話はですね、私が初めて聞いた落語で、
うん、初めて聞いた
小学生の時に、
小学生、
そう渋いでしょ、なんか
小学生で落語聞く機会ある、
小学生の時に飛行機に乗った時に、うん、飛行機の中ってなんかイヤホンでいろんな有線みたいなチャンネルが切るじゃない、ね、その中に落語チャンネルがあって、うん、何を思ったのか、うん、落語チャンネル
なぜそれを選んだ渋いな、
いやなんか人が喋ってるなってラジオかなって思って、多分他がなんか割と洋楽とかだったから小学生わかんないじゃん、英語だって思って、だからその日本語喋ってるラジオかなって思って聞いたのが初めて、おじさんが一人で喋ってるから、てっきり落語とかじゃなくて、おじさんが一人で喋ってるから、なんか楽しそうって思って、
それを聞き続けてたんでもね、
最後まで聞いてすっごい面白かったの、それでこれ落語って言うんだ面白いってなったお話をちょっと今日はやってみたいと思います。私のファースト落語、どんなお話でしょう、では始めてみたいと思います。今は字が読めないということはごく少なくなりましたが、明治以来の義務教育の成果で日本は世界でも有数の文盲率の低い国なんだそうですな。でも昔は字が読めない人ってものは特にお職人の中にはごく当たり前におりました。そんな自分のお話でございます。
あ、今消えたぜ。
まあ大丈夫だったかい、お前さんどっかで転びやしなかったかい。
大丈夫だよ、外はまだ明るいじゃないか。
だってお前さん目が、でどうだった先生なんて。
いや、それがあいにくでな、先生留守だったんだ。
あー弱っちって、
なんせこの通り目がチカチカして涙が出てしょうがねえ。だから横丁の薬屋行ってな、実は目がこの通りなんだけど、なんかよく効く薬はねえかなってな。
でどうだった、いい薬はあったのかい。
あ、それならこれをお使いなさいな、これならてきめんですよってんでちょっと高かったけどな、この粉薬をくれたんだ。
へえ、これがそう。あ、本当だ、立派な袋に入ってるよ。でどうやって使うんだい、使い方は聞いてきたんだろうね。
その袋の裏のところに今後の書が書いてあるそうだ。
いや、そうじゃなくてちゃんと聞いてきたんだろうね。
薬屋がな、詳しくはこの効能書を読んでお持ちなさいと、それしか言わねえってのに。
こっちが何か聞いてみなよ、まるで俺が字が読めねえように思われちゃ尺に触るじゃねえかな。
お前さん字が読めたっけ。
読めねえ
だろ、どうするんだい。
てっぺらもうめ、こっちとら江戸っ子で職人で威勢がいいんで、たかが金持ちじゃねえか。え、
なんとかなら、俺は読めねえ字があったらおめえ加勢しろよ。
やだよお前さん、亭主のお前さんが読めない字を女房の私が読むわけにはいかないじゃないか。
まあいいやな、
お、その袋こっちに貸してみな。
いい、この最初の字はってとは、
だね、まるで。
うるせえ、黙ってろ、気が散るじゃないか。こういうのは集中力ってのが大事なんだ。いいか、よく聞いてろよ。
こ
だってことよ。ざまあ見やがれ。
いなるほどのことじゃないよ。その先はなんてんだい。
くすくすくすくすくすくす
なんだ、何か面白いことが書いてあるのか。
うるせえ山だな、笑ってんじゃねえや。効能書を読んでんだろうが。この薬はってんだ。
あら、お前さん偉いよ。でその先には何て書いてあるんだい。
まあそう慌てるもんじゃねえ。慌てる小じきはもらいが少ないって言葉があるだろ。み
セミだよそれじゃん。
いちいちよこあいからちゃちゃ入れるんじゃないよ。気が散るじゃねえか。みがいっぺー書いてあるんだよ。みかきにいつはいあ、とっくら、あ、どこで工房様だってここトントンとは読めやしね。
読めるよ。すると何かい、耳かきにいっぱいほどってことになるね。
おお、そうだそうだ。どんなもんで。
その先は、
あ、続きだな。なんだこの字は。なんかどっかで見たような字なんだ。思い出せねえな。さあ、終わったぞ。おめえ、どうだ、ここあたりねえか。
どの時代。
ほら、こいつだよ。丸まっこくってよ、なんかウサギがうずくまって耳がピンと立ってるようなこの字。
ああ、お前さん、
わかったか。
あ、こりゃあれ、ほらお湯屋でいつも見てる字だよ。ほら、のらんにさ、女湯の。
ああ、そうだそうだ、それにちげえねえや。これはおめえ女だ。あとは大丈夫、馴染みの字ばっかりだからな。女しりにつけてもちうへし。どうで。
お前さん、見直してよ。本当は目尻の目の字だったんですがね。さて、これを女と勘違いしたから話がややこしくなってまいりました。
するって言うと何か。この薬は耳かきにいっぱいほど、女の尻につけて持ちうべしってことになるな。俺の目が悪いのに女の尻につけてどうなんだ。妙な薬だな。
本当に変な薬だね。
まあいいや、じゃあ出せよ。
出せって、何を出すんだい。
決まってるじゃねえか、おめえの尻を出すんだよ。
やだね、後悔。
これがお前のケツかよ。一緒になって8年、しっかり見たのは初めてだ。頭を下げて尻が上がるから。あ、でもケツといっても広いし、粉薬だから湿ったところがいいかね。くすぐったいからと動くなよ。我慢してケツを天井に向けるんだよ。ほら、あ、どうも目がかすんでから仕事がやりにくくていけねえ。
亭主は神さんの尻に顔を近づけ、チカチカする目玉を思いっきり見開いて、お塩ごとオーバーいたしております。一方の神さんの方ですが、これも亭主のためと思いますから一生懸命頑張っておりますな。四つん這いになって思いっきりおケツを差し上げて、誠に涙ぐましいばかりでございます。ところが間が悪い時というのは塩のないもので、神さんが食べたお昼のおかずというものがさつまいもにごぼうのきんぴら。ぼちぼちガスが溜まってまいりました自分で、お尻をぐっと突き上げる、むずむずくすぐったい、むっと我慢する、腹へ力が入る、途端に覗き込んでいた亭主の顔にもろに吹きつけたものですからたまりません。
おめえなんてことしやがって、もろに、あ、く 薬が全部吹っ飛んじまって目に入って、
ああ、あ、そうか、この薬はこうやってつけんだな。
なかなか仲のおよろしいことで、まことに結構でございますな。もう旗で見ていてバカバカしい限りというのはこのようなのを言うのでございましょう。まことによくできた艶話です。お後がよろしいようで。こんな私のどうだ、私の小学生の時に初めて聞いたファースト落語目薬というお話をお届けしました。
小学生そうお尻好きだからね。
お尻大好き、おなら大好きだよ。
まさかこんな話だとさ。
でも小学生にも超わかります。これもっと本当は長くって、
うん、
あの
そう
なんですね、お尻につけるくだりがもっとねちょっとエッチな感じだったの。エッチな感じがエッチすぎるって言ってカットしたんだけど、ちょっと今回
そう結構ねそのね
描写が ね生々しかった。
つけるつけないのなんかあーみたいなくだりが
なんか勘違いして昼間からやだよみたいな、それをおじさんが一人で二役でやるんだけど、もうめちゃくちゃ面白くて、それが
それゲラゲラ笑ってて、小学生がさツボにはまるってさ、
めっちゃ面白かった本当に。何これって、ね、この最後のツヤ話っていうのはちょっとエッチな話の、うん、落語っていろいろあって、このツヤ話となんだっけ、なんか何種類かあるの、
うん、
ね、代表的なのね、こういう割とこういうなんつうの吉原の話、遊郭の話とか
多い、ね、
まあ、結構あるのね、うん、とあとなんかちょっとお涙ちょうだいものと、ちょっと怖い話と教訓みたいなやつと、あと必ずバカが出てくる話とか、
あるね、
大体バカが出てくるんだから。
あれ、さんの話好きなんだよね、こうすれ違い、
そうそう、すれ違いでお互い真面目なんだけど、なんか自分がバカだって悟られたくないあまりに変なコントみたいになっていく、
そうなんかすれ違いコントみたいになるの
が
すごいよね、
すごい面白いんだけど、その中でもね、私の小学生だった私の心にクリティカルヒットした下ネタ。
そう、ただの下ネタっていう、
まあ下ネタだよね。もうね爆笑して、飛行機の中で爆笑したから、お母さんがびっくりして、あんた何聞いて笑ってんのってなって、落語っつったら、はぁみたいな。
この子渋って思うよね、
はぁみたいな。それで落語面白いって、初めて聞いた落語がこれだったから、こういういわゆる下ネタを語ってくれるのが落語だと思い込んでて、NHK とかでよくやってるじゃない、ね、それを期待して、NHK で落語やってるわよ、どんな下ネタが聞けるんだろうって聞いたら、割と真面目な話で、わからん、難しいぞって思ってたんと違うみたいな。
そうか、もう落語イコール下ネタだとね、
ファースト落語がこれだったせいで、そういうの話ばっかりじゃないんだけど、ちょっと他の話はまだちょっと小学生には早すぎてわかんないから、そばをすすったりするのは面白いなって思ったんだけど、それ以外はわからない。下ネタはあんまりテレビ受けしないから、ただテレビでやんないんだよね。だ
このさ目薬のさ、
これ多分テレビでやんない。
下ネタの分結構なかなかのね、ね、
面白い、
生々しい感じだから、
生々しいからちょっと多分独演とかに行くと聞けるんだけど、なかなかちょっとね、浅草とかに行かないと多分聞けない、
ね、ちょっとね、あの YouTube とかでないかなと思って探ってみたんだけど、
ないでしょ、
ない。
私もねこれあんまり小学生の時に聞いてすごい衝撃的だったんだけど、落語ってなんか話のタイトルとか言わないし、で多分途中から聞き始めたから分かんなかったんで、ずっとおならで目に薬をつける話だっていう話の内容を克明に覚えてたんだけど、でもずっとどんな話か分かんなくって、大人になってから、インターネット便利、こんな話って言って検索すると出てきたんで、知恵袋が教えてくれたの。
さすがや、
これだよって、ここ3年ぐらいね、初めてやっと全文が明らかになったっていう。
いやでも、ね、面白い、衝撃だった私もこの
面白いでしょ、こんな落語のもありますよというわけで、夢かなライブラリー、本日は熟女落語でございます。熟女でお届けする下ネタ落語でございました。
いかがだったでしょうか。楽しかった、
面白い。してたら、あっという間にお時間が参りました。
本当にあっという間
でした。いや、面白かったな。まあ、皆さんこれを機会に、落語っていうのもね、こういうくだらない話。くだらないって言っちゃいけないんだけど、
ね、いや楽しい、
敷居が低い。
とっつきやすい話がいっぱいあります
ので、面白い話たくさんあるので、ね、
ぜひ聞いてみてください。
なんかね、いろんな寄席とかに行ってみても面白いかもしれないです、さあお別れの時間です。その前に告知を1個だけさせてください、
12
月2日土曜日夜、阿佐ヶ谷ドラマさんにて、梶浦由紀トリビュートライブボリューム7ワンコプレゼンツを開催いたします。私が主催で、もうやりたいことてんこ盛りで、今も大変なことになっている、
準備は着々と進んでいる時期、
進んでいる時期でございま
言っているのかな、わからないな、今となってはまだわからない。
自問自答。
12月2日土曜日夜、阿佐ヶ谷ドラマさんにてお待ちしておりますね、はい、夜19時からスタートでございます、はい、ぜひぜひ遊びに来てくださいませ、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。三重かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして三重かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。三重かなライブラリーで私たちに読んでほしいお話、うん、落語とかでも構いません、はい、面白かったね、うん、これはこれでよかったね、
うん、楽しかった。
掛け合い落語っていうのも新しくてよかったです ね、
面白いね。
なんかね、うん、あのとがきの部分とセリフの部分を分けてもいいのかなってやりながら思った、
うん、
それはそれで面白いかもしれないと、ね、思って、役割がまた変わって、
うん、
またいろんなチャレンジしてみたいな
とがありそうだね、
うん、思います。私たちへの質問や番組への感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pifri.net までお寄せくださいませ、
はい、
詳しい情報は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
次回更新日はもう11月も終わり、11月27日
か
はぁです。ライブ直前だけど、うん、仕上がってんのかまだわかんない、まだわかんない、ね、
ライブ楽しみだね、
楽しみだね、
うん、
いやそしてしおりさんの楽器はもう購入されてるのか次回もどうぞ
お楽しみに。
お便りお待ちしております、
はい、いや落語面白い、
うん、面白かったね